ようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
1959年から1962年、毛沢東の指導によりますところの四大害虫駆除政策というのが外れまして、スズメを駆除したばっかりに、かえって害虫が増えて米が取れないという米飢饉が起きる。そして、毛沢東が指導した治水工事、あっちこっちで洪水が起こりまして、それでも上層部はいいことしか言わないもんでありますから、どんどん食べ物がなくなるという。
はい。
13億です、人口が。この13億に供給すべき食料がなくなるという。おそらく中国史の中で中国人民が味わった最大の飢饉が、この1959年から1962年までだったろうと思います。これは、私もね、中国行って、知り合いのっていうか、その、一緒に番組作る人から聞くんだけど、ひどかったみたいですね、この飢饉は。その人はそれ以外喋らないよ、
はい。
でもね、この間、隠された事実として、ものすごい悲惨な飢餓地獄が中国にあったみたいでありまして、残ってないんです、証拠は。この間に、ネズミとか野生動物を食うということをやったみたいで、それだけだったらカナさんまだいいの、
はい、
このトム・フィリップスさんが書いてるんですよ、
はい、
こんなこと書いていいのかなと思うんですが、1959年から1962年、あのね、おそらくね、打ち捨てられた死体を食べたんじゃないかっていう、人肉を人が食うというようなエリアが一部あったみたいで、この時の食物の奪い合いというのが、中国人民のトラウマとして相当深く心に焼き付いているのではないだろうか。だから、獣を食べる、あるいは獣の死骸を食べるという悪癖、悪い癖。それから、もう今世界で2番目に裕福な中国ですよ。どっかで見たことあると思いますが、やってきた中国の観光客の人が食べたかどうかのチェックを一品一品丁寧にやるんで、
ああはい、
レジが進まなくて突っかえちゃうんです、中国人の方がいると、
はい、
今60代後半から70代の中国人の心象にはトラウマとして焼き付いていて、食べ物屋さんをあんまり信用してないんです、
うん、
これはなんだこれはなんだって全部チェックしないと気が済まないという、
全員じゃないにしてもそういう光景を見たことはありますね。はい。
私も見ました。
うん、
で、その時にお店の方が顔色一つ変えず、いや、もういつもそうですから慣れっこになってますよって。すごいと思わない？日本人は。コックさんに向かって見繕ってって。
まあ確かにそうですね。
適当に見繕ってって言うじゃん。
はい。おすすめ適当にやってみたいな。
そうそうそう。しかも、カナさんすごいよね。
はい。
日本の板前さん素手だよ。素手で食物触る文化圏だよ。
そうですね。お寿司もそうだしね。
だろう。
はい。
ゴムの手袋して料理なんかいや、今は、それはもう当然でしたけど。はい、でも、そんなこと、平時だったらば絶対考えられない。
お刺身切るときだ
ったら、ね、そうです、そうです、そうです。ね、つまり日本人というのは素手の文明に慣れてるし、生物を出すということに関しては、これ一種クレジットなんです。信用関係なんですよ。
はい。
これマナーとか関係なく、うん、クレジット、信用で成立してる。だから裏切ればどんな目に遭うかは知っている、はい、食品加工でその手の失敗をすると日本ではもうほとんど致命的ですよね。
そうですね。
中国では失敗しても生きていけるんですよ。わけのわかんない肉でも
段ボールで餃子作ったりとかね、ありましたもん。
それからライバル店が繁盛してるんで頭に来て農薬をこっそり鍋の中に入れたとか、それも1959年から62年の中国毛沢東による大飢饉、そのトラウマは異様なタンパク質への憧れ、肉だったらば何でも食えるぞというのが、なんかこうトラウマとしてあって、2004年の SARS ウイルス発生、これの元凶はそもそも毛沢東飢饉の亡霊ではないかと。
これはこの本の方がおっしゃってる。
そうです。
ことなんですね。
はい。
はあ、
みんな俺が作ってると思ってた
ら。そんなことないです。
お前ら。 なんだ今の確認の仕方。
トムさんがおっしゃってる
ん
です
、ね、おっしゃってんだよ。はいね。話を回してる人を疑うってお前。
それじゃあトラウマがんです、
私。サンドイッチマンになっちゃう、お前。それじゃあ。何言ってるかよくわかんない。とにかく、コウモリ食ったとか、アルマジロ食うんだからすごいよね。
アルマジロって食べられるんでしたっけ？
アルマジロ食います。
へぇ。
漢方で食わないものないんですよ。
あ、漢方か。
うん。ちょっと、このおじいさんね、今ね、調べ事があってね、
はい。
甲骨文字調べてんの。あの、陰のね、3200年前の。あの、甲骨文字の発見って何だと思う？あれ。甲骨文字を刻んだ亀の甲羅をマラリアの特効薬として売ってたっていう。
え、それ効果あったんですか？
あるわけねえだろ、お前。
そうなんだ。
中国の漢方ではあるっていう、そこから甲骨文字の発見が続いたというから、このトムさんがおっしゃった木から落ちた猿であるというのは、今の世界もあるいはこれがという感じでございます。この続きまた明日のまな板の上で。